今日恵みをいただく御言葉は破壊書の2章6節から9節です。破壊書の2章6節から9節。まことに万軍の主はこう仰せられる。しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主の蜜げ。この宮のこれから後の栄光は先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の蜜げ。アーメン。それではお祈りいたします。主の栄光が手において豊かにあるがごとく、私たち一人一人という地上の上に豊かにありますように、あなたの栄光を褒めたたえるものとして我らをますます日ごと整えてくださることを覚え感謝いたします。自分たちの好き勝手なやり方、それをしているうちは本当に貧しかったですけれども、しかしあなたの御言葉通りに、またあなたの栄光を第一に据えて考える行動するとき、私たちは豊かにされます。本当にあなたがこのことを豊かに示してくださっていることを感謝いたします。今語るしもべの唇を整えて、あなたの栄光を語り尽くすものでありますように、また聞く一人一人の耳を通りよくし、あなたの栄光、あなたの命そのものを豊かにいただかせてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。メッセージを語る、礼拝としては、今日が、今年最後になります。この後、ちょうど明日の、今頃はもう、12月31日の最後の礼拝、皆さん一人一人がそれぞれ主の御前に、出て悔い改め、そして1年のあらゆる、負ってしまった汚れを清算して取り除いていただいて、主に感謝して、そして、新年を始める礼拝が、明日始まります。で、この1年2016年という1年、皆さんはどういう年だったでしょうか。この、去年の、年始、年の初めの最初に、宣言された、その主日における礼拝ではイザヤの60章でしたね。イザヤの60章、起きよ光を放て、主の栄光が、輝いているからだ、というところからでした。栄光という言葉、ヘブライ語ではカバード、カバード、栄光、主の栄光が輝くということをまず第一に据えるときに、皆さんは起き上がることができます。異邦人の光となることができる。それが、この年始の礼拝のところで、イザヤの60章、起きよ光を放て、あなたの光が来て主の栄光があなたの上に輝いているからだ。結局働き人が、大いに主の働きを活躍して、大いに用いられるとするならば、その主の働き人は何を目指すべきか。それはその人本人の栄光じゃなく、ただ主の栄光、主のカバード、これを輝かせることを、これを第一に据えるべきです。そして、この地上において何が最も大事であるのか。クリスマスの時に御使いたちが賛美する、その賛美の内容、その賛美で真っ先に出てきたことが、意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、そのような内容でしたね。 御使いたちも優先順位の最も最プライオリティ、ね、最も先に来るのは主の栄光、主の栄光です。地上の働き人たちが、ね、主の働きをなすとするならば、真っ先に求めるべきは主の栄光のためです。そして、ね、今年、手術、ね、1月の手術礼拝においては破壊書が開かれました。なぜならもともとこの破壊書がこの天聖教会設立の、ために与えられた言葉だったからですね、この天聖の、ね、設立の、開拓者である、ね、河合幸恵働き人が、当初与えられた御言葉がこの破壊書の2章の、ね、この今日今宣言した御言葉でした。誠に万軍の主はこう仰せられる、しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす、私はすべての国々を揺り動かす、すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす、万軍の主は仰せられる、ね、主の栄光が輝く教会、ね、この破壊書は、神殿を再建しなさいというのが、まあ、主な、まあ、大体の内容なんですけども、しかしその、ね、初めは、もう人々に対する叱責から始まっておりました。で、この宮が廃墟になっている状況で、あなた方だけが板張りの家に住むべき時だろうか、ね、そんな叱責で始まりました。それで、ね、人々がこの破壊の御子、破壊を通して与えた御言葉はそれに奮い立って主のために木を切って、ね、運んで主の宮を建てる、そのことをしだしてからが諸々のことがうまく回り出す、ね、そのようなところから、ね、始まりました。確かにね、諸々のことをうまく回転させたいのであるならば主を第一とすること、ね、それそうするならば最も近道ですね。主の栄光のために働くこと、礼拝を第一に据えること、そうするならば確かに生活の立て直しがなされていきます。で、最もその近道は、生活立て直しの近道は主を第一にするところですね。しかし主はですね、確かに皆さんが礼拝を第一にするならば主の栄光を表してくださり、そして皆さんを、ね、またこれからさらに、ね、豊かに祝福してくださることは確かです。けれども第一をするべきは皆さんが祝福されたい、だから、ね、口先で主に栄光、主に栄光、ね、これじゃないんですね。もう心の底から生活の、ね、隅々からして主の宮を第一に、ね、すなわち礼拝を第一にするところですから、皆さんそれぞれの、思い思い、自分の好き勝手、自分の、考え出した、自分の編み出した人生、立て上げのその思い描いたパターン、ね、それを握りしめる上で、ね、主の栄光を利用するではないんですね。主の栄光が皆さんの生活基準のまず第一にするべきです。そして、ね、皆さんの人生設計ビジョン、それは主がその上で皆さん一人一人にカスタムメイドで与えてくださるものなんですね。ですからまず主に栄光なんです。で、公園神学大学のロゴのところに、ね、ソリディア・グローリア、ね、書いてあるんですけど、ね、主に栄光、ね、主に栄光する、ね、主に栄光を捧げすること、これがまず第一だ、ね、御言葉が第一、主が第一、ね、主の栄光が第一、それを掲げてこそ、ね、のその、ね、まあ、神学、それが、まあ、公園の神学なんですね。この破壊書は叱責で始まっておりました。あなた方はもう働けど働けど、あなたの生活は虚しかったでしょうって、そのところから始まるんですね。その理由はこの1章の4節にある通り、この宮が廃墟となっているのにあなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。今万軍の主はこう仰せられる、あなた方の現状をよく考えよう。あなた方は多くの種をまいたが少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。で、 働けど働けどなお我が暮らし楽にならざるって、石川啄木がの、その歌ですね、働いても働いても我が暮らし楽にならないって、石川啄木それは、ね、仏教信者 でそれとお父さん住職 でしかも、ね、お父さんはそのお寺のお金を盗んでとかそういうところまでしてそれは悪くなります。働いても働いても、ね、楽にならないんです。で本当に日本人多くの人々がこの種の法則を知らないゆえに働いても働いても生活が豊かにならないというそのロークの中で迷っております。死に向かうべきです。もうこの働いても働いても、ね、稼ぐものか稼いでも全然暮らしが楽にならないというパターン、ね、これ誠の神である主を知るならば一気にそこから抜け出すことができる、ね、できるんです。皆さんが天と地を創造された主このお方を知ってこのお方の法則に従って歩むならばたちまち主が、ね、報いてくださるんです。結構早いんです、ね、本当に礼拝に通い出してからもういいこと続きですね。もう今朝も、ね訪ねて来られた方がおりましたね。本当に主を第一とするならば主の答えが早いんです。主が、ね、もう言っておられるんです。私は生きている、ね、あなた方、ね、もう自分中心の生活をやめて私に栄光を捧げる生活礼拝を第一にする生活を捧げなさい。するならばすぐに、ね、あなたに恵みを応えてそしてあなたが、ね、本当に生ける神主を知りそして私と、ね、共に歩むことがいかに素晴らしいかを知りなさい、ね、本当に主は懇願して、ね、願っておられるんです。主は何も、ね、皆さんに災いをもたらしはい、お方ではありません。はっきりとエゼキエル書御言葉に書いてあります、ね、私は悪人の滅ぶのをそれを望まない、ね、ヨハネの福音書にも書いてあります。神は実にその一人をお与えになるほどに要、ね、皆さん一人一人を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アメン、ね、一人も滅びることは望んでおられないんです。神様は、ね、御子、独り子を世に下すほどによう愛されているんです。この愛を受け取ってみたらいかがでしょうか。このイエス様を受け取るならば、ね、救いを受け取るならば主に栄光を捧げるならば皆さんは、ね、生き返って本当に神様との良き関係を結んで歩んでいくことができるんです。
ですね、私がこの御言葉をいただいたのは、2001年の1月10日夢の中でした。で毎年私は、12月31日のその礼拝を気にして3日間の断食をしてそれから主よ新しい年月に私がなすべき技を教えてくださいという祈りを ある年から主の御前に捧げるようになりました。でこれを主の御前に祈るようになったのは、いいことだからつって身勝手にするのが良くないというのが気づいたからなんです。一番いいことというのは私が編み出してあこれがいいということが一番いいことではなく主ご自身が私にこれをしなさいという時にそれをするのが一番いいことというのがある時分かったんですね。要するにシトバウルがヨーロッパに行かなければならない時に彼自身は同じ伝道旅行としてアジアに行きました。でもアジアに行くということは本当にシトバウルとしては伝道という尊い働きですのでだからもう行くことはいいことだと思っていたんですけど散々たるもので彼は何の実を結ぶことができなかった。その時に彼自身は主の御前に置いて祈るんですけれどその時マケドニアの方から来てください来てくださいその御言葉と出会ってからなんですね。ああいいことというのが私が思っているいいことと主が仰せられているねそのいいことというのは違うんだ。いくら私がいいことをするとしても主ご自身のその思いが 私に東に行きなさいって言っている時に、私が同じことなんだから西に行ってやりますということであるならば、それはいいことじゃないということが、このあのシトバウルのこの場面を通して私は分かったわけなんですね。だから無駄に主の御前にいることをしたくない、そして主の仰せられているその言葉に逆らうこともしたくないということで、私はその時から決心しました。主よ、人が私に進めることも私がしたいことでもなく、主ご自身が私にね、しなさいということを、私がそれがよく分かってそれに使えることができますように、イエス様、あなたが助けてください。この新しい年月において、あなたが望んでいることを私に教えてくださいということをずっとお祈りしているんですけれど、まあ、1月の、まあ、あの1日の、ね、時からずっとお祈りをしていて、あの1月10日の日に夢を見るわけなんですよ。私がこのハガイ書の夢を見ました。そしてハガイ書の御言葉をいただきました。もう本当にこの御言葉が何を意味するのかわからなかった。本当に私がその当時あの仕えていた、開拓していたホームレス伝道、そのホームレス伝道をするために、またこの教会をあの新しく建築しなければならないのかとか、そういうふうに思ってもいたんですけれど、でもはっきりとした主の印が与えられるまで、この御言葉を持ってずっと祈ろうと思っていまして、そしてこの御言葉を持ってずっとずっと祈って、この御言葉の意味がやっと分かるようになったのが何かと言ったら、礼拝の回復だったんですよ。人々のこの、ね、建物を建てるということではなく、もちろんこの教会としてみんなが集まるためにはこの建物必要ですよね。その建物必要なんですけれど、この建物を建てるということではなく、どんなにこの建物が立派であるとしても、私たちの信仰が廃れた信仰、滑り台に乗っかっている信仰、神に背を向けた信仰、神様を仰ぎ見ない信仰、神に悪口を言っている信仰であるならば、どんなに立派なこの教会の建物があるとしても、そこには主はいらっしゃらないわけなんですよね。だから分かったのが、本当にこの会見だけでのということではなく、会見ではなく、本当に心の底からできることを、それを仕えていくこと、それが必要なんだなということが分かって、礼拝を再建すること、これが必要ということが、この御言葉をずっと追っていて、それでお祈りしているうちに分かりました。それで皆さんは今あの本当にご存知だと思うんですけど、この天聖教会というのはものすごく礼拝、それを軽んじるとすごく叱られますよね、なぜかというと、主ご自身がこの教会は礼拝を再建する教会として、その礼拝を再建するために御言葉を宣言する人たちを育てる教会、そして礼拝再建のために一丸となって、本当に礼と誠を尽くして主の御前において賛美して祈る、その教会、そして礼拝を再建するために主を語り名前しもべ聞きますと、この耳を神様に捧げる教会、そしてその次が、これが全部できた人たちが何をするかって言ったら、ね、働きに出るわけなんですよ。山に行って木を切ってきて、ね、だから礼拝そのものが再建できていない人が山に行って木を切ってきて、そしてこの見えるこの建物のあるところを強固にする、新しくするということをしても何の意味もないわけなんですね。ここで私たちは本当に最後の、その今年の最後のこの御言葉です。しっかりと覚えるべきというのは、自分自身の礼拝が再建できていない人は、教会の再建のために働くことも、そして人の再建のために働くこともできないということなんですよ。神の前でまず自分たちのこの礼拝に対するこの姿勢、神様に対する姿勢、賛美祈りに対する姿勢、御言葉に対する姿勢、これをまず問いただして、そしてそれをしっかりとしていただいて、そしてその後にできることが、他の人の礼拝のために、ね、手を貸してあげ、ね、そして彼らを 徐々に徐々に立て上げていくということができるということなんですね。礼拝の再建、これはまず自分から始まることです。そして礼拝の再建、御言葉を本当に宣言する人たちがまず礼拝が再建できないことには、この礼拝は再建できません。これがハガイ書の御言葉の意味でした。
アメン。私が語ろうとしていたもう卵の黄身の部分を全部持っていかれてしまった形ではあるんですけども、とにかく金先生が今言った通りに、礼拝のその根源、その卵の黄身の部分は建物じゃないんです。で、皆さん一人一人が、ね、生ける神の宮、神の神殿である、ね、パウロは言っておりますね。コリント書において、2回言ってます。第一コリントのまず、ね、3章の 16節のところにおいて、第一コリントの3章16、17、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。アーメン、ね、ですから今この時代、イエス様が求めておられるのは、ね、あの山でもこの山でもない、あなた方自身が生ける、ね、生きた供え物として神様に自らを捧げて、霊と誠の礼拝を捧げること、それを神様は求めておられる、ね、サマリアの女に言いましたね。今がその時ですと、ね、父なる神様は霊と誠をもって礼拝する礼拝者を求めておられる、ね、ですから皆さん一人一人がこの神様に通じる礼拝の道、この道備えをまず整えていなければ、ね、どうしようもないんです、ね、もう心備えがないまま、ね、山に行って木を切って、もう教会堂を、ね、今まで、ただの木材を、ね、あのいくらそれを、ね、ヒノキとか、ね、杉の木とか、あ、そういったものに、ね、何か建物を、ね、ある部分を取り作ろう、ね、そういったことをしても、皆さん自身が、ね、せっかく立派な礼拝堂を建てても、礼拝者が、ね、礼拝中もう主を軽んじる行動を取ったり、もうへっちゃらで居眠りしたり、ね、そうしたことでは、ね、もうお財布は相変わらずすっからかんのまんま、ね、もう主に対してそういう失礼な態度を取ってる人の礼拝、ね、そうしたものはむしろ主は受け取らないんです。皆さん一人一人が本当に心の奥底から主を愛し、主を敬い、主を慕い求める、その志でもって捧げる礼拝、ね、これを主は良しとして喜ばれて受け取られるんです。
アメン。
その上でこのハガイ書の、ね、ところで、ね、あなた方現状をよく考えなさい、ね、種をまいているけども少ししか刈り入れられなかったでしょ、食べたけども、ね、全然飽き足らないでしょ、ね、お財布が穴が開いてるようなもんでしょ、ね、だから山に登って木を運んできて宮を建てよう、そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう、主は仰せられる、ね、この一章の八節にも栄光、主の栄光カバードが出てきましたね、うん、主の栄光を表してくださる、これは、ね、皆さんの財布の穴を繕うことが主の栄光ではありません、ね、皆さんが、ね、もう種をまいたら100倍実を結ぶこと、ね、それを求めるかもしれません、確かにそれは主の栄光のうちの一つであるんですけれども、何より皆さん自身のことどもよりも主をまず第一とするということ、この主を第一とする生活習慣、また考え方パターン、これこそが主の民、ね、神の民のその最もプライオリティ、ね、優先させるべき事項、主に栄光です。
アーメン。
これが、ね、皆さんのにとって必要なことです。
主、ね、
この一章9節において、あなた方は多くを期待したが、身をわずかであった。あなた方が家に持ち帰った時、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか。万軍の主の見つけ、それは廃墟となった私の宮のためだ、うん、あなた方が皆自分の家のために走り回っていたからだ、う それゆえ天はあなた方のために罪を降らすことをやめ、地は産物を差し止めた、ね、ですからこれらのことはサインです、ね、主に栄光を捧げなさい、ね、もはや自分のために走り回ったり奮闘したり、ね、そういったロークをすることではなく、まず私を覚えなさい、ね、そこからですよ、主は、ね、ここにおいて仰せられます。でこれで、ね、当時の、総督ゼルバベル、また、ね、大祭司ヨシア、ね、彼らは奮い立って、そしてこの主の宮の再建に取り掛かっていきます、ね、主の宮の再建、まず皆さん自身の志、ね、これの再建から始まるんです。そして、ね、主は天と地を作られた方です。主はもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かすと言われます、ちょうど甲斐先生が2001年の1月10日に、ね、夢で破壊書が示されました。しかし主の宮が、ね、天聖教会が建てられるまでにはまださらに5年必要だったんですね。この、ね、礼拝を回復させるということ、ね、それが、ね、これどういうことだろうかって、ね、ずっと迷ってる期間が長かったって、ね、おっしゃいました。既存の教会を一つ、ね、また一つポンと新しく建て上げたところで全然変わらない、ね、ということを示されておりました。結局のところ、ね、先ほど甲斐先生が言った通り、ね、パウロが、ねね、アジア地方に行って、ね、主の福音を伝える、ね、良いことを、ね、福音を伝えること、また伝道すること、それは確かに良いことかもしれないけれども、主の御旨でない場所、主の御旨でない時に、主の御旨でない相手に伝えても本当にパウロも虚しかったんです。アジア地方合計ですね、もう1000キロぐらい旅しても結局、ね、もうあっちに行っては主の御霊によってとどめられ、ね、イエスの御霊がそれを阻み、ね、でそれで結局彼らは、ね、そのトラースの方に向かったところ、マケドニアの人の幻を、ね、夢で示されました。懇願するんです。パウロさん、あなたたちどうか私たちのところに来てください、私たちを助けてくださいと。
アーメン。
その主から与えられた幻、ね、主のうめき、ここの地方、マケドニアの地方、ヨーロッパを救わせたい、ヨーロッパをこれから、ね、世界宣教の根拠地として立て上げたいという主の御旨、まだパウロはその時、ね、全世界の人々は分かりません。今でこそ分かります。ヨーロッパは世界史において全世界の、ね、宣教地として建てられた。マケドニアから始まり、ルディアの家から始まり、そして、ね、ピリピから、その小さな家の教会からヨーロッパ教会が発足して、ね、主の御旨はアジアでなくヨーロッパにあったんです。
アーメン。
それにパウロが乗ったところ、その宣教の花が咲いたんです。
アーメン。
ですから、ね、皆さんの思い思いではないんですね、主の御旨、主の栄光のために働く時ガラッと変わって、そして主の栄光が現れるんです。
アーメン。
そういうわけでこの教会は天聖教会という名前が、ね、つけられました。天の声を聞く教会です、
ね、
あの変貌さんにおいて、ね、イエス様が御姿が変えられた時、ペトロが、ね、口出しして、ね、私は、ね、ここにいるのは素晴らしい、ね、モーセのため、エリアのため、イエスのため、イエス様あなたのために、ね、幕屋を3つ建築しましょう、ね、いやいや、天の声は幕屋を3つ建築するのではなく、イエス様を指し示して、イエス様にこれは私の愛する子、これに聞きなさい、
アーメン、
天の声はイエス様に聞きなさいと示しました。
アーメン。
天聖教会、ね、それは天の、ね、声、意味のわからない、なんか天から響いてきた声のような、私幻を見た、夢を見た、そういった類のものではありません。御言葉、聖書の御言葉です。この天からの声、イエス・キリスト、このお方が私の愛する子、これに聞け、
うん、
この天の声に導かれて、ね、天聖教会は2006年、ね、発足しました、
うん、
ビジョンが与えられたのは2001年1月10日でした、
うん、
そして天聖教会がこの今この弥生町の物件、これが与えられたのは2006年の、4月の終わりから、そして5月のゴールデンウィーク、ね、から、この教会における、ね、礼拝が始まっていきました、
うん、
ね、ちょうどくしくも、王家族が、ビジョンが与えられたのもちょうど2006年の5月だったんですね。それを起点として本当にいろいろと変えられて、不思議な、まあ、縁と言いますか、この10年、そのちょうど10年後のこの2016年の5月に、王家族がこの宮に訪れて、そして、まあ、ちょうど10年後なんですね。これから主がどのような導きをなさるのか、ね、本当に楽しみです。どういう導きがあるのか、まだ分かりません。主が、でも、その都度その都度、時代時代、その時時々に、主が必要な御言葉を与えてくださって、ね、天の声を与えてくださって、我らのボスであるイエス様が先導して、ね、こちらに行きなさいと言われるならば、私たちはそちらに行けばいいんです。ね、その行く道は、皆さんの見たこともない道かもしれません。歩んだことのない道かもしれません。大体そうです。で、コリント書にも書いてあるんですね。目で見たことのないもの、耳で聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことのないもの、主の、ね、与えられる道は皆そのようである。
アーメン。
アーメン。主がヨシアに対して、ね、言われたことも同じでした、ね、ヨルダン川を渡る前、ね、もうヨルダン川の水はもうとうとうと水を叩いていた。そこに対して主が言われたのは、ね、あなた方はこのヨルダン川を渡りなさい、この道はあなた方がまだ通ったことがない道だ、ね、私たちが行く道、それは、ね、私たちが思い描いた思い描きを元にして、ね、計画を立ててその道筋に従って行こうではなく、主が与えてくださるビジョンに従って、ね、主がこれが道だという道に進んでいくということ、これが私たちが行くべき道です。
アーメン。
主の、ね、臨在が宿るところ、そこがその場所です、ね、荒野の民は、ね、昼は雲の柱、夜は火の柱で導かれていきました、ね、もし雲がそのある場所にとどまったならば、ね、もうどんなに、どんな事情であろうとも、その雲が、ね、主の栄光が臨在が宿ったその場所に宿営を張りました、そして、ね、そこから、ね、雲があるいは火の柱が立って進んでいったならば、もうその場所にとどまっているわけにはいかないんです。その主の栄光の行く先々に導かれていきました、ね、私たちも同じです、ね、今、ね、特にこのテピリン御言葉教育、これにここにとどまりなさいという、ね、なんかそういう、示しを受けてそこにとどまっておりますね。そして、ね、そこからさらに、ね、渋谷の地を行きなさい、ね、どこどこに行きなさい、ね、その導きに従って私たちは行きます、ね、12月においては、ね、お茶の水に行きなさい、もう本当に不思議な、もう奇跡的な、状況でお茶の水がのそのね、クリスチャンセンターが与えられて、そしてそこで、ね、講演のセミナーを最初、ね、初物として捧げることができました。もうますますこれから東京に、ね、その主の栄光の臨在が、ね、あることでしょうね。主の導きに従って行けばいいんです。主がこれが道だ、これには夢、ね、その導きに従ったようです。その主の導きの声を聞くために、その内容を聞くためには、皆さんの心がいつも研ぎ澄まされなくてはなりません。主に栄光、主の栄光がありますように、ね、この根拠によって研ぎ澄まされているならば、一体どこに主の臨在、主の栄光が現れるのか、それを見ることができます。もし自分の心が自分のやりたいやりたい、ね、その思い込みによって塞がれているならば、その示しを見ることはできません、ね、主の栄光がここに、ね、もうあるのに、あるいはもうここから立ってあっちに行ってしまったのに、自分の思い込みで塞がれてしまっているならば、もう全く分かんないんですね。だから皆さんの心は主に向けるべきです。自分のしたいこと、自分の計画、自分のやりたい、ね、自分が立てたあのこと、このことに固執しているならば見えません。皆さん、ね、来年もうすぐ始まります。これからますます皆さんの心を研ぎ澄ますべきです。主の栄光を見るために、どちらが、ね、主の栄光があるのか。主は、ね、仰せられます。しばらくしてもう一度私は天と地を、ね、海と陸を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。 アメン。で、さらにこの2章9節や、この宮のこれから後の栄光は先のものより勝ろう、万軍の主は仰せられる、私はまたこのところに平和を与える、万軍の主の見つけ、アメン。ですから、ね、もし皆さんが主の栄光を第一に求めるということ、これに従って歩むならば、さらにこれから後の主の表してくださる栄光はどんどんどんどん大きくなっていくというものです。金銀がもたらされること、また、ね、有名になること、そういったことを第一ではないんです。主の栄光を求めることが第一としていくならば、主は主の栄光を人々に表すために皆さんを用いられるんです。結局主の栄光を第一です。どうかこの基準に従ってこれから、ね、歩んでいき、そしてますます主の栄光が現れて、そうした上で平和がもたらされ、また皆さんに、ね、あらゆる、ね、良きものがもたらされ、そして皆さんに幸いが喜びがますます増し込まれていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ではこれから皆さん一人一人が今いただきました御言葉を思い返し、そしてこれから行くべき道のりに主の栄光が現れるように、主の栄光を第一として歩んでいくように、今その決心とまた告白と悔い改めの、そしてこれからの志を主の御前に注ぎ出す、その祈りの時としたいと思います。
ハレルヤ。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちをあなたが本当にレバノンの杉のようにまっすぐにしてください。しかも信仰と希望と愛によって香り深いものでありますように祝福してください。あなたの仰せられた言葉、それがどんなに小さなことであっても、主よ、あなたはそれを私たちが従順したとき、私たちのその従順の様を見て、善かつ良きしもべと、あなたは私たちを本当に喜んでくださいます。主よ、大きな仕事をしたからつって善かつ良きしもべではありませんでした。主よ、小さなことに充実であったから、あなたは私の小さなことに忠実であったから、善かつ良きしもべと言いました。主よ、物の大きさ、そして小ささ、そういうことではなく、主が仰せられた、主が命令した、そのことを、それを大きくても小さくても私たち自身が本当にしっかりとついて、そして主よ、イエス・キリストのミラと地上と命と栄光によって、私たちが主の栄光を表す従順する働き人でありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日もあなたは私たちにこの御言葉を通して、主よ、本当に私たち自身のなすべき技をあなたが教えてくださったことを感謝いたします。見えるその形、それを健やかにということではなく、見えないところにおいても主を恐れ敬う私たち一人一人でありますように、主をあなたが祝福してください。神と人の前で犯したその全ての罪を許してくださり、そして主の仰せられた言葉にアーメン、そして仕えて主の皆を褒めたたえることができますように祝福してください。今日この御言葉を通して私たち一人一人をことごとく養ってくださったことを心から感謝して、使えるその霊を授けてくださった主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
アーメン。時を光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。アーメン。主よ、あなたの栄光、それをまず第一に求めるもの であり、そうしてこそ本当に暗闇に対しあなたの栄光、あなたの光を輝かせていくこと、これを第一に求める忠実な働き人たち一同でありますように。主よ、本当に大きなこと、御目の良いこと、麗しいこと、それを人は求めがちではありますけれども、しかし本当に日ごとの小さな小さな従順の積み重ね、そしてあなたを第一として栄光を表していくということ、この積み重ねこそ大事でした。本当に来たる今までの10年この宮における導きを感謝いたします。これから後、主よ、あなたがこの宮において、あるいはこことはまた別の場所においてであるのか、それは主よ、あなたがご存知です。どうぞあなたの栄光の導きに従って我らを連れ出し、そしてどこに杭を打って幕屋を張るべきであるのか、そしていつ畳んで、そして別のあなたの示される知恵と行くべきか、それはすべてイエス様、あなたがご存知です。我らはあなたのその御声を聞き逃すことなく歩んでいくことができ、そしてあなたの栄光をあらゆるところに振りまいて、あらゆるところにあなたの栄光を表していく器である我ら一同でありますように。イエスよ、あなたがこれからもそのように導いてくださることを信じ感謝して、我らの主、王の王、主の主であるイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
主よ、私たちにあなたの栄光を携え従順して歩む力をあなたが与えてください。今賛美を携えてあなたの御前に行きます。私たちを整えてください。主よ、なる
463番です。
足すにさらせ守りたまえや、主よ我見守りひたきたまいて、足すにさらせ、
高きところに栄光が神にあるように、
アメン。
地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、
アメン。
主よ、あなたの栄光がありますように、
アレル
ヤ。あなたの栄光を求めて我ら進み行き、そしてこの今までこの2016年この終わりに近づいたこの時に至るまで、あなたが栄光を持って導いてくださったことを感謝いたします。今我らはあなたを御前に進み行き、あなたに栄光を捧げ賛美を捧げ、そしてあなたを御前に祈りの香を焚いて、あなたに香り高い祈りを煙としてあなたを御前に立ち上らせたいと願います。主よ、どうぞ今あなたの栄光のために今我らの唇を清め整えてください。そしてこの祭司としての務めに預かるにふさわしく、まず我らを清め、この唇を清めてください。この思い心を清めてください。この体この体調を清め整えてください。そしてあなたに栄光を捧げ祈りを捧げ賛美を捧げる、この一つ一つが御前において香り高いものでありますように、すべてあなたの御手にお委ねし、我らの愛する主イエスキリストの名前によって祈ります。
アーメン。
私たちにではなく、主よ私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの御名にのみ帰してください。アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。ただ主の栄光がこの天にこの地に高らかに褒めたたえられる今日のこの日これからでありますように、主が祝福し導いてくださっていることを感謝いたします。私たち今日も主よお語りください、しもべは聞いております。この主の御前にひざまずき、主の御声を ただ待ち望むそのようなしもべとして主の御前にはべることができますように、私たちを整え導いてくださることをよろしくお願いいたします。ただ主イエス様、あなたの御声に小さなことにも忠実なしもべとしてのその性質を私たちに与えてください。小さなことに忠実に、その主は私たちの上目ではなく私たちの心を見てくださるイエス様、あなたです。私たちがたとえ人に褒められるようなこと、人に声をかけられるようなこと、そのようなことを自分がやったと思っているような、そのようなことがあるとしても、主よ、あなたは私たちのこの心を見てくださる主であることを感謝いたします。私たちがただイエス様、あなたに心まっすぐに真実を持って主に仕える、そのたしなみを持って、そして小さなことに忠実にあなたに仕える思いを持って、全ての物事を主に対してするように心からすることができる私たちでありますように、主が導き祝福してくださることを感謝いたします。この礼拝の立て直し、あなたが豊かに今夜も語ってくださってありがとうございます。私たちのこの心が、思いが、この姿勢が、主イエス様、あなたの栄光をただ望み、あなたの栄光を私たちの喜びとし、そして主にただひれ伏して心からの礼拝を捧げる、そのような働き人一人一人でありますように、これからも私たちを助け、また導いてくださることを感謝いたします。今私たちは祈りによって主に栄光を捧げることができますように、祈りの戦士として、祈りの勇者として、私たちが王のような祭司、聖なる国民、神の所有とされた民として、取りなし祈る者、破れ口に立って祈る者として、あなたがこの言葉を、またこの思い、意思、感情、そのすべてを支配し、聖霊様の働きによって、その促しによって、私たちがただ主の御心を祈り、主の御心を賛美し、主を歩む一人一人でありますように、整えてくださることを感謝いたします。私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの御名にのみ帰してください。栄光をただ主イエスキリストの御名にのみ帰してくださることを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
あなたはもう見捨てられているとは言われず、あなたの国はもう荒れ果てているとは言われない。かえってあなたは私の喜びは彼女にあると呼ばれ、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう。主の喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからである。若い男が若い女をめとるように、あなたの子らはあなたをめとり、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。アメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、このしもべも、この礼拝が立て直されていない、荒れ廃れた廃墟となっていた生活を送っておりました。主よ、ですがあなたがこのしもべ、あなたが召してくださったこの天性へと導いてくださり、そしてこの宮において御言葉を少しずつ少しずつ心の中に染み込ませることによって、あなたに対する礼拝が復活し始めてきたことを覚えます。主を感謝いたします。また私たちが主に栄光を求めたとき、神の国とその義とをまず第一に求めたとき、主の栄光が私たちのうちにとどまり、そして私たちがそれを実践したときに、主の喜びがあなたにあると言ってくださることを覚えて感謝いたします。栄光を私たちが求めることによって、主がその喜びを私たちの上に置いてくださるということ、そしてあなた、イエス様、あなたにとって私たちが喜びとなり、また私たちもあなたが喜びとなって、この喜びがあなたの栄光を表していくことだと主が教えてくださいましたから感謝いたします。どうぞ主よ、もう
私たちは夫であるイエス様あなたを得ています。どうかあなたから目を離さずに私たちが進みゆくことができますように助け導いてください。私たちの自我をあなたの十字架につけます。そして私たちのエゴをあなたの十字架のもとに差し出し、そして日々あなたに死んでいくこの十字架上の死を私たちは日々味わうことができますように助け導いてください。聖霊なる神様共にいてくださり、私たちがいつもイエス様に目を向けることができるよう自分を下ろし、あなたの十字架を追っていくことができますように助けてください。今日あなたが教えてくださったこの栄光と喜びを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る。主の御口が語られたからだ。アーメン。イエス様、私たち一人一人が悔い改めることによって、すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くしてくださることを心から感謝いたします。私たちが物事に出会った時、すべてイエス様あなたにあって主の栄光を表していくことができますように、すべてのものがこれを共に見ることができると主は語られた。イエス様感謝いたします。どうか私たち一人一人が必死になって悔い改めることができますように導いてくださることを心から感謝いたします。私たちが積極的に喜んでイエス様あなたに喜ばれるものへと作り変えられることを行っていくことができますように導いてくださることを心から感謝いたします。洗え、身を清めよ。私の前であなた方の悪を取り除け。悪事を働くのをやめよ。イエス様、私たち一人一人が今日イエス様の御前において罪が西が東に遠いほどに、イエス様私たち一人一人が方向転換することができますように導いてくださることを心から感謝いたします。主は言われます。さあ来たれ論じ合おう。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。イエス様の御声を喜んで聞こうとするなら、私たち一人一人はこの国の良いものを食べることができる。アーメン。私たち一人一人に今従順なその柔らかき心を与えてくださいますようによろしくお願いいたします。滞っているところをスムーズにしてください。固くなな心を柔らかくしてくださることを心から感謝いたします。主に栄光をお返しするその働きを、イエス様あなたにまっしぐら歩む私たちでありますように、その姿勢を取ることができるこの時でありますように導いてくださることを期待して感謝して、天と地とその下において誰も逆らうことのできない主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めてたえ感謝いたします。主よ、私たち一人一人が本当にこのハガイ書のこの御言葉をしっかりと理解して、そして主よ私たち自身の礼拝を再建し、あなたの仰せられた御言葉に沿ってゆく善月良きしもべとなられますように、そしてそのように整えられている私たちが、主よ本当にあなたの仰せられた通り山に行き、その木を切り、そして渋谷というところにおいて主よ実体化されたものを建てることができますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。私たち一人一人にあなたは御言葉を与えてくださいました。この何年もの本当にあなたはずっと私たちを御言葉で養いを与えてくださり、そして主よ本当に信者さん一人に至るまで、主よ本当に御言葉によってしっかりとあなたについていくことができますように、主が整え祝福してくださったことを感謝いたします。主よあなたの御言葉によってもろかった私たちの、主よ
至るところが徐々に再現され、そして主よ、私たちが強く惜しいものになりつつあることを感謝いたします。主よ、あなたの御言葉は私たちを建築してくださいました。そしてあなたの御言葉というこの御言葉が私たちのあらゆるところに手を入れてくださったから、私たちの言葉が癒され、そして私たちの行いが癒され、私たちの手足の技が癒され、そして私たちの生活が癒され、私たちのそのなすべき技、なさぬべき技に対して主よ、立ち位置をあなたが教えてくださったことを感謝いたします。本当に主よ、以前平気でやっていたいろんなこと、平気で話していたいろんな言葉を主よ、結局あなたの御手が、あなたの御言葉が入り、私たちはできなくなり、そして今ではそれをしなさいつてもできないことが本当に多くなって、そして主の皆を褒めたたえます。本当に以前のものは過ぎ去り新しくなりました。あれだけ私たちはもうへっつらげてやっていたことなのに、それが全然できなくなった技もすごくたくさん増えている中において、主よ、もっともっとあなたの手が私たちに入ってくださり、その御言葉の御手が私たちを整えて生かしてくださり、用いてくださり、主が栄光を受け取ってくださることを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
身近あふれ嵐も沈める、主に求めたり、主よ我見守り抱きたまいて、嵐過ぎ去らせ、
羊は近づいて御座に座る方の右の手から巻物を受け取った。彼が巻物を受け取った時、四つの生き物と24人の長老は各々の盾ごとと香のいっぱい入った金の鉢等を持って子羊の前にひれ伏した。この香は聖徒たちの祈りである。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。アーメン。今この天国における礼拝を覚えます。天国は礼拝に満ちており、賛美に満ちており、祈りに満ちており、そして主に栄光をお返しする、主に栄光を捧げる、これに満ちております。天国の前味合い、主を私たちに今なさせてください。あなたに祈ることによって、祈りの香を焚くことによって、また新しい歌、賛美を賛美することによって、主に栄光を捧げることによって、天国の前味わいを今主をまさに成していることを覚えて感謝いたします。主はあなたに栄光を捧げることも、祈ることも、賛美を捧げることも、この前味わいであることを覚えながら、あなたに栄光を捧げていくものでありますように。天国においてはこの四つの生き物も、長老たちも、また御使いたちも、すべて天と地と地の下と海の上にあるあらゆる作られたものが御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光が、力が永遠にあるようにと賛美しております。あなたに栄光を捧げします。あなたの栄光が主を全地に満ちますように。主を本当に世界の人々は あなたに栄光を捧げもせず、あなたを知りもせずに、おのおの迷い出て好き勝手な道を歩んでおります。今主よ、この世界の人々を覚えてください。彼らが何をしているのか分からずに日々虚しく歩んでいる、その中において、本当に私たちがあなたの栄光を携えて、あなたの光を届ける届け人となることができますように。また主よ、本当に人々があなたを知ることができますようにと、あなたに願い求めます。すでに全世界にイエス・キリスト、このお方の名前は一度は聞いたことがあるまでには、福音は伝えられました。しかしあなたを知っても耳を傾けなかったり、あるいはイエス・キリストという名前を全くもって気にも留めなかったり、そのようなことでまだなお残されている人々がおります。主よ、速やかに彼らに福音が、イエス・キリストが、御言葉が行き渡りますように。主よ、この日本の国もそうです。イエス・キリストという言葉を知っておりながら、彼を主ともせず、クリスマスという名目で散々祝っておきながら、それでもなおイエス・キリストを知らない。主よ、憐れんでください。主よ、イエス様、あなたの栄光が称えられますようにと、この国にあなたの栄光が隅々まで行き渡りますように、あなたに願い求めます。この国は今に至るまで本当に多くの迫害がなされて、多くの宣教者たちは福音の種は撒いても、それでもそれを摘み取る者たちによって摘み取られてしまって、今こうして本当に富んではいても心が貧しいような国、お金は持っていても GDP が高くても、それでも自殺率が最も高いような数値を表している国、主よ、こんなにもちぐはぐな国になってしまっております。どうか憐れんでください。どうかあなたがこの国の若者たちを憐れみ、彼らに将来希望があるということを、あなたを介して主を知ることができますように。若者たちは本当に政治家たちのミスリードによって希望が持てない、結婚もまた子供を産むことも家を買うことも、それを全て躊躇するような、そのような事態に陥ってしまっております。主よ、どうかあなたが指導者となって、あなたが何が道であるのか、それを示してくださいますように、どうか助けてください。この国があなたの栄光で満ち溢れるために、主よ、私たちが何をなすべきであるのか、また何が御旨であるのか、あなたの御心は一体どこに置かれているのか、それをはっきりとわきまえ知り、その道に歩んでいき、そしてそこに天幕を下ろすべきところに下ろし、また畳んで行くべき道へと行き、そのようにあなたの導きに従って行く我ら一同でありますように、どうかあなたが助けてください。この祈りを我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に誰も他のものを据えることができないからです。その土台とはイエス・キリストです。アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たちは神の協力者であり、神の畑、神の建物ですと主が語ってくださっていることを感謝いたします。神の御国の建設のために、それぞれが与えられた賜物を用いて主に仕える働き人一人一人、召し出された者エクレシア一人一人です。今日もあなたがこの日本、また世界天聖教会の働き人一人一人を瞳のように守ってくださっていることを心から感謝いたします。一人一人の 土台となるそのお方はイエス・キリストであることを私たちは宣言いたします。イエス様、私たちがこのキリストを土台として土台の上に何を置くか、それは注意しなければなりませんと主が語られています。私たちが火を加えられたならばすぐに燃えてしまう木や草や藁で主の宮を建てるという、それを豪語しているようなところがあるならば、イエス様、そのすべてをあなたが今打ち砕いてくださいますようによろしくお願いいたします。この心を主が豊かに点検してくださって、私たちがさも捧げているかのような、イエス様に心を尽くしているかのように見えても、私たちの心はその真実はどうでしょうか。イエス様、あなたが豊かにこの心を点検してくださって、主にふさわしいふさわしくないところがあるならば即座に打ち砕いてくださいますようによろしくお願いいたします。私たちの土台とはイエス・キリストです。私たちはこの土台の上に金、銀、宝石、その信仰による行いをもって主の皆を褒めたたえることができますように、祝福してくださることを感謝いたします。幼い生まれたばかりのイエス様、あなたを礼拝するために遠くの国から訪れた博士たち一人一人、黄金、乳香、もつ薬、その捧げ物を携えて、幼い柔らかい小さいイエス・キリストの前で全身全霊を持ってひれ伏して礼拝を捧げたその博士たちのように、私たちも金また銀宝石を持って主の皆を日々褒めたたえ、私たちになしてくださった主イエス様のその素晴らしい御業を心から褒めたたえ、主に礼拝を捧げる信仰者礼拝者一人一人でありますように、主が祝福してくださっていることを感謝いたします。そのような真の礼拝者、土台をイエス・キリストで固め、そして金銀宝石、そのアベルのような最善のものを主に捧げるために、最善のものをよく選び出して、そして主に捧げる、そのような信仰者一人一人、そのような働き人一人一人70名がこの天聖教会に、また日本の教会、世界の教会、教会全世界の教会、教会に豊かに与えられることを感謝いたします。建物が良いではなく、また建物が良い、そのきらびやかなものが良いではなく、私たちはことよりもキリスト、ものよりもキリスト、人よりもキリスト、何よりも主イエスキリストを恐れ敬い、主イエスキリストを礼拝し、あなたの命を心から慕い求める、そのような真の礼拝者が各教会に70名与えられ、その命が産んで増えて地に満ちることができますように、今日も豊かに祝福し導いてくださることを感謝いたします。生きておられる神の御子であるイエス・キリストを心から告白し、主を褒めたたえ、その信仰告白のうちにハデスの門も打ち勝つことができない、その教会を建ててくださったイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も固く信仰によって土台をイエス・キリストに据えて、そして金銀宝石、最善のものを持って主の皆を褒めたたえる、そのような教会、教会でありますように。そして全ての栄光が主に返される、全ての口がイエス・キリストは主であると告白することができる、その働きを各教会で盛んにしてくださいますようによろしくお願いいたします。全ての栄光が主、全ての栄光を主が受け取ってくださることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ヨシュアは翌朝早くイスラエル人全部と一緒にシティムを出発して、ヨルダン川の川岸まで行き、それを渡る前にそこに泊まった。3日経ってから司たちは宿営の中を巡り、民に命じていった。あなた方はあなた方の神主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならない。あなた方と箱との間には約2000キュビットの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。 あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。アメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ヨシュアたちがヨルダン川を渡るときに、主よ、このように秩序を持って、主からいただいた秩序を持って、民は先立って歩いていきました。まず契約の箱が人々を先導し、その契主の契約の箱をレビ人たちが担ぎ、民はその後ろをすぐに立っていきました。主の契約の箱と人々との間には約2000キュビトの距離を保ちなさいと、主は秩序を持って歩いていきなさいと言われました。主よ、私たちも神様の教えられる秩序をいただいて歩いていきたいと願います。御言葉であるイエス様が私たちの前を先導し、そしてその御言葉を羊飼いであるパスターが担いでいきられます。そして私たちはその後をすぐに立って歩いてまいります。なぜならこの距離を保つことが私たちにとって安全であり、そして私たちがこれから通る道が知らないからであり、また通ったことのない道を私たちは神様の秩序を持って正しく歩むようにと主が示してくださっておりますから感謝いたします。目で見たことのないもの、耳で聞いたことのないもの、それらが私たちの道に待っております。ザカリアが目で見たことのないもの、耳で聞いたことのないものを見たとき、聞いたとき、恐れが立ちました。そしてしっかりとそれが自分の予言だと知ると、ビジョンだと知ると、次には自分のエゴが出てきて、主よ、そのビジョンを育てるために自分の口が閉ざされてしまいました。主よ、マリアのようにあなたのお言葉通り好みになりますようにと、すぐに耳で聞いたことのないもの、目で見たことのないものに出会った時に、これは主からのものだと悟ったならば、すぐに応答することができますように。私はあなたのはしためですと、あなたのお言葉通り好みになりますようにと、へり下って主の栄光をまず自分の恐れ、惑い、思惑、それらを下ろして、主の栄光をまず見ることができますように、求めることができますように、主の栄光を慕うことができますように、助け導いてください。また私たちが御言葉を蓄えるように、主は私たちに示されております。主の羊飼いたちにも主の使いが現れ、ダビデの町に、今日ダビデの町に救い主がお生まれになると告げた時、この羊飼いたちも恐れ惑いました。しかし彼らはしたためた御言葉がありました。だから2カ所にあるベツレヘムの町へ彼らは行きました。主よ、私たちは御言葉が示された時、その御言葉を蓄えているならば、主よ、私たちは正しくあなたの秩序に従ってその方向へと向かうことができますから感謝いたします。どうか私たちにあなたが御言葉が先に立ち、私たちの足の灯火、道の光となって導いてくださいますようにお願いいたします。主よ、また契約の箱の中にはあなたの命が宿っております。御言葉、そして復活の命、また石板もあります。主よ、この主の契約の箱がイエス・キリストを示していることを、イスラエルの人々がますます知ることができますように助け導いてください。石板、立法の書、文字で書かれたものではなく、主よ、命あるイエス・キリストの御言葉、そしてよみがえりの命が入っている、その主の契約の箱をイエス・キリストそのものとして見ることができますように助け導いてください。そしてイエス様が先導するその主の契約の箱に従って、イスラエルの人々が主が来られるその主の備えの道を築いていくことができますように助け導いてください。主よ、全世界で主の御言葉を宣言し、そして主の栄光を私たちのうちに表してくださることを感謝します。 栄光の主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てている彼らをかわいそうに思われた。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。この日本における羊飼いのない羊のように弱り果ててしまっている教会一つ一つを、イエス様、あなたが腹綿がちぎれる思いで哀れみかわいそうに見ておられることを、イエス様、感謝いたします。今私たちは祈ります。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈ります。イエス様、一つ一つの教会に70名の御心にかなう70名の働き人をあなたが与えてくださることを心から感謝いたします。主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって豊かに満たされた働き人70名が、イエス様、喜びを持って主の働きを成していくことができますように、主がそこへ一つ一つに与えてくださることを心から感謝いたします。羊飼いなる主を、あなたが一人一人の働き人を立ててくださり、用いてくださり、豊かな祝福で満たしてくださることを心から期待いたします。またこの世と調子を合わせてしまっていた私たち一人一人を、イエス様、今許してください。神の御心は何か、何が良いことで、どんなことが神に受け入れられる完全なものであるのかを、わきまえ知ることもなかった今までを、イエス様、今許してくださることをよろしくお願いいたします。今理解の仕方、思い込みを主イエスキリストの名によって、心の一心によって、イエス様、今変えてください。私たち一人一人がイエス様にある兄弟愛を持って、心から互いに愛し合うことを、イエス様、私たち一人一人に与えてくださることを心から感謝いたします。尊敬を持って互いに人を自分よりも勝っていると思う一人一人でありますように、導いてくださることを心から感謝いたします。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕える働き人一人一人でありますように、導いてください。また望みを抱いて喜び、それを原動力として患難に耐え、絶えずイエス様、望みを抱いて祈りに励む私たちでありますように、生徒の入りように協力して、旅人を豊かにもてなす、キリストにあって一つとなって、イエス様にある愛を持って、キリストの体を立て上げていく働き人一人一人がこの日本に起こされますように、教会が作り変えられますように、導いてくださることを心から感謝いたします。主が主の栄光をまず第一とし考える、この日本の教会一つ一つ、エクレシア、召し出されたもの一人一人でありますように、導いてくださることを期待し感謝します。天と地とその下において誰も逆らうことができない、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。
アーメン。
主よ、まことにあなたこそ栄光をお受けになるにふさわしいお方、ただあなたに栄光が世々にわたってありますように、全世界の人々があなたに栄光をお捧げする日が来ることを主よ待ち望みます。まだなお世界の国民はあなたの栄光を認めておりません。しかし中には、国民の中に、あるいは国をこぞってあなたの栄光を褒めたたえている、そのような国が今起こされつつあるということを感謝いたします。主よ、特にアメリカを覚えます。アメリカがかつてあなたの栄光を褒めたたえる国として発足しました。ピューレタンたちがかつてアメリカ新大陸に渡って、そこで信仰における自由な国を、本当に主を恐れ敬う、主日には教会に集い礼拝を捧げて、そして6日間しっかりと労働する、そのような国 国を建て、そうしてこれから生きていこう。その歩み出しによってアメリカはほんのわずかな歴史の中において急速に成長し、祝福され力を持ちました。その建国当初のアメリカに戻らなければアメリカの明日はないとトランプ氏は言いました。主よ、本当にその志をどうか祝福ください。
アーメン。
彼が1月より大統領のその権威を持ちます。どうかその一つ一つ彼がなすことにおいてあなたの御言葉に沿い、あなたの御旨にかなった形でそれらを行うことができますように、そしてあらゆる邪魔するものを取り除いてくださいますように、恐れることなく大胆になすことができますように。彼は本当に良くないことを良くないと言うがゆえに危険視され、また差別主義者だと揶揄されて、そしてもろもろ阻害されてきたところもありましたが、しかしあなたはなお彼に力を与え、彼を守り、その座に大統領の座へと導かれました。主よ、誠にあなたの導きを覚えます。どうか彼がこれから後もずっとそのことを成していくことができますように。なぜなら彼は本当に御言葉を守り通したいがゆえに、同性愛には対してははっきりとノーを宣言し、また中絶をはっきりとノーと言いました。かつてヒラリー候補者は中絶も同性愛もイエスと御言葉に真っ向から反し、命の営みに真っ向から反することをしたがゆえに、主よ、彼女は多くの人々からの支持は得ました。しかしあなたの御旨は損なっておりました。トランプ候補者はいくら反対者が多かろうとも、御言葉に書いてあるのであるからには中絶はノーであり、また同性愛はノーであるということを、それを貫き通し、そうしてあなたがあなたからの支持を得ました。主よ、埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよというあなたの祝福。あなたは人を神の形に創造し、男と女とに創造されたというこの基本的な人間の祝福と営みに真っ向から反したヒラリーは落とされました。主よ、トランプ候補者は次期大統領になりました。誠にあなたの御旨を感じます。主よ、どうか御言葉通りに行われていきますように。そして主よ、トランプ候補者が本当に御言葉から離れることがないようにあなたに願い求めます。彼は本当にアメリカが設立当初の建国の精神、ピューリタンの精神、御言葉を第一とする精神に帰らなければ明日はないと、その通りです。主よ、どうかアメリカに明日を与えてくださいますように。アメリカの信仰者たちを奮い立たせてくださいますように。アメリカの主よ、本当に今それまで教会が阻害され、信教の自由であるという名のもとに、イエス・キリストの名のもとに伝道することをしたら警察に捕まってしまうような、そのような歪んだ信教の自由、それらが撤廃されていきますように。主よ、トランプ候補者まだ候補者だった頃にそれを撤廃すると公約しておりました。主よ、その通りになりますように。あなたがそれらを全て導き、本当にイエス・キリスト、この方を第一とするということを、御言葉を第一にしていくということがいかに幸いであるのか、それを全世界の人々が垣間見ますように、日本が垣間見ますように、そして世界が本当に御言葉をイエス・キリストを中心とすることが幸いであるという道を本当に示していくことができますように。どうかあなたが示してください。あなたがアメリカを憐れんでくださる主であることを感謝し、我らの主イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。アーメン。 ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今イエス・キリストの名のために迫害を受けている兄弟姉妹一人一人のために祈ります。イエス様、今この日本において、また世界各国において、イエス・キリストの名において迫害を受けている兄弟姉妹クリスチャン一人一人を、あなたがあなたの義の右の手を持って守り、また瞳のように守ってくださっていることを感謝いたします。にわかに湧き起こる恐怖に怯えるな。その恐怖に一人一人が怯えることがなく、その一人一人の脇にいて、その足が罠にかからないように守ってくださっている主イエスキリストを心から感じ取ることができる一人一人でありますように、主が祝福してくださっていることを感謝いたします。イエス様、どんな恐怖の中、どんな迫害の中にあるその兄弟姉妹が、その心はイエスキリストを一心に見つめ、信仰の創始者であり完成者である主イエスキリストを見つめ、そしてその心はそのイエス様が共にいてくださるという平安のうちに、ステパノのように御霊に満たされて、どんなその怖い顔の人が現れたとしても、私たちに与えられているものは、私たちの国籍は天にありますという、この御言葉の約束をしっかりと握りしめながら、主に平安を持って共に歩むことができる一人一人でありますように、整え祝福してくださっていることを感謝いたします。今クリスチャン、キリスト者に迫害を加えようとしているその手を、あなたが止めてくださいますようによろしくお願いいたします。その時に剣を振りかざそうという、その時に主イエスキリストが直接一人一人と会ってくださることをよろしくお願いいたします。その時に会って、主イエスキリストが直接会ってくださり、自分が迫害している方は誰であるのかをはっきりとわきまえ知ることができますように、イエスキリストと出会い、そしてその歩み、キリストを反対していたその歩みから180度変えられて、主イエスキリストに従う、そのような働き人へと豊かに主は整えて変えてくださいますようによろしくお願いいたします。イエス様、クリスチャン一人一人、この国においては、状況においては、子どもたちが争いのため、大人たちの戦争のために武器を幼いうちから持たされなければならない、勉強をしたいのに、学びを受けたいのに、親たちから愛を育まれて、そして育てていただきたいのに、子どもたちが武器を持ち、人々が争いで満ち、人々の顔は平安がない、そのような中で、環境の中で育つ子どもたち一人一人がおります。イエス様、憐れんでください。イエス様、子どもたちをあなたが直接守り、そしてその中にあって、イエス・キリストが共にその子どもたちを抱きしめて守って、どのような状況の中にあっても、イエス様が育み育ててくださいますようによろしくお願いいたします。御言葉によって教育された一人一人が、御言葉によってイエス・キリストを感じ取りながら、どのような状況の中であっても育つ子どもたち一人一人が、イエス・キリストの真実によって自由になり、その後争いが終わるその時に、この世界をイエス・キリストによって豊かに担う、この世のリーダーとして歩むことができる子どもたち一人一人でありますように、主が祝福し整えてくださることを感謝いたします。私があなたの名を呼んだ、私があなたをあがなったのだと、一人一人に主が声をかけてくださっています。どんな川の中を通るときも、どんな火の中を通るときにも、その火は燃えつかず、その水の災いは一人一人に起こらない。主の守りが今日も変わらず、どの迫害を受ける一人一人の中に、またクリスチャン一人一人の中に、主の守りが、主の助けが変わらず豊かにあることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。アメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あ
なたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちのうちから光を放つならば、主の栄光が私たちの上に来てとどまってくださいますから感謝いたします。御言葉によって私たちはあなたの光を蓄えていきます。聖と俗、私たちはこの俗闇の世界、この世において私たちは聖なるものを選び、聖なるイエス様、聖なるしもべであるイエス様の御言葉を蓄えていきます。そうするならば私たちのうちからあなたの光が輝いてくださり、そしてあなたの栄光が私たちの上にとどまってくださいますから感謝いたします。今はこの俗なる世界、闇が地を覆ってます。そしてこの地も、そして諸国も、この悪魔サタンのこの悪霊のこの暗闇の中でうごめいております。しかし私たち主を愛する者、イエス・キリストを主であると告白する者たちの上には主が輝き、そしてその栄光が私たちの上に現れます。私たちはその国々をも、また王たちをも、主イエス・キリストの光の中に留めて光らせて歩んでいくことができますから感謝いたします。国々は私たちの光のうちに歩み、王たちは私たちの輝きに照らされて歩む。アーメン。私たちはこの光を輝かせ、そして御言葉を宣言し、伝道し、宣教し、そしてこの世界を世からサタンから奪還していきたいと願います。主よ、どうぞ私たち一人一人が、一人一人が放つイエス様の光をあなたが使わす場所場所において輝かせてください。そしてその場所を暗闇から聖地へと変えることが、あなたのご支配の中に変えていくことができますように助け導いてください。また韓国のために祈ります。おきよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光が韓国の上に輝いているからだと。主よ、どうぞ韓国が今混乱の中にあります。またパククネ大統領が引き下がらなければならない状況にあります。主よ、少数の共産主義が声を上げ闇を作っています。主よ、助けてください。どうかあなたが短い期間の間にこの韓国を数十パーセントのクリスチャンの国へと築き上げてくださいましたから感謝いたします。どうか彼らがかつて光を放っていたように、今御言葉を持って、またあなたに信頼するその祈りを持って、再びあなたの光を輝かせてくださいますようにお願いいたします。そして彼らが光を輝かせていくのであれば、西の方では主の皆が、日の昇る方では主の栄光が恐れられ、主は激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくると書いてあります。主よ、どうかこの韓国にあなたの息を吹きまくってくださいますようにお願いいたします。そして主の栄光を恐れられることになるように、主を助け導いてください。私は聖堂の代わりに金を運び入れ、鉄の代わりに銅、木の代わりに聖堂、石の代わりに鉄を運び入れ、平和をあなたの管理者とし、義をあなたの監督者とする。あなたの国の中の暴虐、あなたの領土のうちの破壊と破滅はもう聞かれない。あなたはあなたの城壁を救いと呼び、あなたの門を賛美と呼ぼう。アーメン。主よ、どうか今この韓国の今混乱と、そしてまた背後に忍び寄ってくる中国、北朝鮮の共産主義、この力からあなたが守ってくださり、そしてこの小さな力、
小さい者も士族となり、弱い者も強国となって、主が時に至って速やかになしてくださることを私たちは信じます。どうか主よ、彼らの嘆きはもう過ぎ去り、そしてあなたが永遠の光となって、その韓国の民が皆正しくなり、常しえにその地を所有する、そして韓国の民が主の栄光を表す、主の植えた枝、主の手で作ったものと、主を栄光を表す韓国となりますように助け導いてください。栄光の主イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。アーメン。この御言葉に今日もアーメンいたします。私たち一人一人、まず第一に熱心に召されたことと選ばれたこととを確かなものとする私たち一人一人でありますように。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。どうか私たち一人一人が家族のうちに先に召されたものとして、選ばれたものとして、これを確かなものとする私たち一人一人でありますように導いてくださることを心から感謝いたします。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えていただくことを心から感謝いたします。私たち一人一人がイエス様、外部の人に対してまた懸命に振る舞い、機会を十分に生かすことができますように導いてくださることを心から感謝いたします。私たち一人一人の言葉がいつも恵みで満ちていて、いつも親切で塩味の効いたものであるように導いてくださることを心から感謝いたします、一人一人に対するその答え方を私たち一人一人に分かり教えてくださることをよろしくお願いいたします。まだイエス様を受け入れることができていない一人一人の家族に対して話すその答え方を私たち一人一人に教えてくださることを心から感謝いたします。この奥義を当然語るべき語り方ではっきり語れるように主を助けてください。イエス様、私たちが今日という日に家族に話すとき、主イエス・キリストのこそ主であるということをイエス様、あなたが語らせてくださいますようによろしくお願いいたします。私たちが兄弟に対してイエス様が愛してくださるように、私たちも家族を愛しているということを伝えることができますように、導いてくださることを心から感謝いたします。命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者は、舌を抑えて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らず、悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求めよ。主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。アーメン。私たちのこの祈りに主の耳が傾けられていることを心から感謝いたします。どうか私たちが命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思っているこの時に、イエス様、私たちが御言葉を守り行うそのたしなみをあなたが増し加えてくださいますようによろしくお願いいたします。救われてほしい両親がいます。家族がいます。兄弟姉妹がいます。夫や妻がいます。イエス様、今日という日にあなたの愛で包み、あなたの御手で手繰り寄せてくださいますようによろしくお願いいたします。また教会から離れてしまっている、イエス様、あなたの御声からあなたの御言葉が離れてしまっていた兄弟姉妹の上に、あなたが直接語ってくださいますようによろしくお願いいたします。またイエス様、あなたの 交わりの場へとあなたが買い戻してくださいますようによろしくお願いいたします。またイエス様、教会におけるその交わりのうちに買い戻してくださった兄弟姉妹をイエス様感謝いたします。イエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日という日にイエス様、あなたが買い戻してくださったことを心から感謝いたします。私たちの家族を一人一人をあなたが救ってくださり、必ずイエス様、同じ恵みと祝福で満たしてくださり、共に賛美し、共に祈り、共に礼拝を捧げる日をイエス様、あなたに期待します。イエス様が必ずそのことを成し遂げてくださり、イエス様、虚しくそのことがイエス様に帰ることがない御言葉であることを心から感謝いたします。信仰による祈りは病むものを回復させます。イエス様、一人一人の病んでいる兄弟姉妹をあなたが癒してくださいますようによろしくお願いいたします。イエス様が直接主の御手を伸ばしてくださり、買い戻してくださり、癒しを与えてくださることを感謝します。イエス様が与えてくださることを期待して、天と地とその下において誰も逆らうことのできない主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
愛する天のお父様、あなたの皆を褒めて感謝いたします。今日も私たち一人一人をあなたが愛してくださり、主の御前において集まりし、主の皆を褒めたたえる栄光の主族としてあなたが私たちを選んでくださったことを感謝いたします。信仰によって主をアブラムの子孫とされて、信仰によってアブラムが離れた人と物とことを離れ、信仰によってあなたの導かれたその地において私たちの命が流れて、産んで増えて地に満ちてゆき、主を栄光の主族、栄光この民として主の皆を褒めたたえる、その栄光をあなたが与えてくださっていることを感謝いたします。産む力をください。主よ、あなたが産む力を与えてください。増やす力をあなたが与えてください。地に満ちていく栄光の主族となることができますように。主よ、あなたが世界中の教会を、世界中の教会を、世界中の教会をあなたがそうさせてください、ね、イエス様、この時間私たちはあなたに祈ります。あなたは私たちと共に行ってくださらなければ私たちは無に等しいものです。主よ、あなたが私たちを捉えてくださらなければ私たちは何一つできることはないものです。主よ、キリストにあって生まれたもの、主よ、キリストにあって生きるものとして主の皆を呼ぶその幸いを豊かに与えてくださり、あらゆる時に自分の力ではなくあなたの力をより頼み、主よ、イエス様にあって生きる私たちでありますように。イエス様、あなたが私たちを助けてください。イエス様、あなたが私たちを助けてください。以前のものは過ぎ去り新しくなって、主よ、以前の行いは過ぎ去り新しくなって、以前の言葉は過ぎ去り新しくなって、あなたの御心にかなったものとして主よ、御言葉によって主よ養われたその技が私たちの言葉においても行いにおいても主よ現れますように。イエス様、助けてください。あなたが私たち一人一人に油を注いでくださって、荒野において叫ぶ者の声としてください。来たるべきイエスキリストの道を整えて主を迎えることができますように助けてください。悔い改めよう、悔い改めよう、悔い改めよう。天国は近づいた。主よ、あなたの救いの皆が近づいていることを主よことごとく知らせ、アブシの末のようなものをもあなたの皆に預かり、救われて主よ、そしてあなたの子供となることができますように、あなたが助けてくださることを感謝いたします。栄光の主が栄光の門を入るとき、私たち一人一人を共に入らせてください。栄光の主が栄光の座に作座してこの事情を裁くとき、主よ、私たちは裁かれるものではなく、あなたにあって救われたもの、主よ、その裁きを見るのみでありますように。イエス様、助けてください。あなたが私たち一人一人に破れない御言葉の網を下ろす力をあなたが与えてください。あなたの定められた153匹をことごとく取り尽くし、彼らを大きく育て上げ、地の果てに至るまであなたの証人としていくことができますように。イエス様、あなたが助けてくださることを感謝いたします。キデオに与えられたその300人の勇士のようにしよう。私たち一人一人が思慮深く強く惜しくあなたに仕えることができますように。イエス様、助けてください。 キレオに与えられたその三百人の有人者は主イエスキリストの御名と地上と命の栄光とに主を豊かに預かり、主の御名を豊かに褒めたたえ、松明のように角の笛のように吹き鳴らすことができますように、イエス様助けてくださることを感謝いたします。今日も主イエスキリストの御名と地上と命の栄光によってヨシュアとカレブのようにあなたの仰せられたその御言葉にことごとくアーメンしてまっすぐに歩むことができますように助けてください。イエス様、御言葉を信頼してまっすぐに歩むことができますように、イエス様、あなたが助けてください。主よ、いでたつそのすべてのところにおいて立ちはだかる者がいないその幸いを得させてくださり、主の御名を褒めたたえることができますように、イエス様、助けてくださることを感謝いたします。ヨルダン川を主よ、私たちが信仰を持ってまだに切ることができますように、乾いた血のように私たちを渡らせてくださる主の御名を呼び、主よ、その御言葉を信頼して、あの忌まわしい主よ、あの激しいあのヨルダン川の中に私たちの足を信仰を持って組み入れることができますように、そして乾いた血のようにな歩ませてくださるあなたの御名の主を栄光に預かり、渡り切ることができますように、川底にあるその石を運び出して後の子孫に石を私たちの印として主を証しをすることができますように、イエス様、助けてくださることを感謝いたします。大いに大いにはびこっている主よ、エリゴの城壁です。神に逆らい主よ、より高くより高くなり、より太くより太くなって主よ、堅固で頑固な主よ、そのような罪まみれの城壁が今立ちはだかっています。でも主よ、この城壁に対してあなたが私たちに仰せられたのは、たまってたまって回りなさいということでした。私たちのこの口を一文字にして、主よ、あなたが忌み嫌うもの、そして忌まわしいと仰せられているその懲役に私たちがぶち当たった時には、たまって私たちの口、この口が滑ることがないように一文字に主を締めて、ただただ私たちは主よ、あなたの御業がなることを信じて回る回ることで主の御名を褒めたたえることができますように、イエス様、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。ダビデのようにユダ族のようにマナセの半部族のようにあらゆる戦いに長けたものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。そして多くを分取り、多くの兄弟姉妹を住まわすことができますように、そして主よ、多くの分取りを兄弟姉妹と分かち合い味わい尽くし、主の御名を褒めたたえることができますように、イエス様、助けてくださることを感謝いたします。この悪い時代において主よ、本当に飲み尽くされることがないように、昼も夜も主の御名を褒めたたえるもの、目覚めていって主よ、あなたの仰せられたその言葉に主よ、いつも応答できるものでありますように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。そしてイエスキリストの御名と地上と命の栄光によって、ただただこの時代においてもあなたの定められたその七千人、この時代に飲み尽くされていない、そしてこの時代に主を曲げていない、あなたがこの時代に対して隠しておいた、養っておいたその七千人、その七千人のうちに私たち一人一人をあなたが入れてくださり、世界中であなたが必要な七千人をあなたが起こしてくださり、国民が主を本当に整えられたものとして、主エホバの時のために整えられたものとして、主を本当にあなたにあって立ちあたかり、そして起こされますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。今日も私たちは主イエスキリストの御名と地上と夜の栄光によって、昼も夜もあなたの御言葉を口ずさみ、そして主よ、あなたが私たちに与えてくださった主よ、その力によってあらゆるコリアで打ち滅ぼすことができますように、祝福してくださることを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
次さらせ守りたまえや。
そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。私は下って行って、私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。その人たちはそこからソドムの方へ進んで行った。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか？もしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか？その中にいる50人の正しいもののためにその町をお許しにはならないのですか？正しいものを悪いものと一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものとが同じようになるというようなことをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は抗議を行うべきではありませんか？主は答えられた。もしソドムで私が50人の正しいものを町の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そう。アメン。主よ、あなたはたとえソドモのような邪悪な多い町の中においても、わずか50人でも、いや40人、30人、20人、10人しか正しいものがいないとしても、その10人のゆえにその町全部を許そうと言われたお方、あなたが憐れみ深いお方であることを感謝いたします。誠にあなたは正しいものと悪いものとが共に同じようになるということをなさるはずがありません。主よ、今日も我らはアブラハムの取りなしの祈りに主を習って、あなたに取りなし祈りました。取りなされた一つ一つが本当にあなたにあって憐れみを受け、許しを得ることができますように。主よ、この国を、世界を、国々を、人々を、また我らの親類、知人、友人、また家族、その取りなされた一人一人が本当にあなたにあって憐れみを受けて、あなたに救いの道に示されて、その道に歩むようになりますように、あなたに願い求めます。どうかまた取りなした一つ一つの唇をあなたが豊かに報いてくださいますように。我らは祭司として任命されました。あなたは私たちをイエス・キリストを信じることにより王族のような祭司、聖なる国民、神の所有とされた民として、我らはあなたの御前に特別な務め、取りなし祈る務め、また神と人との間に立って捧げ物を、祈りのお香を焚き、またイエス・キリストという犠牲を捧げ、そして取りなし祈る、その祭司としての務めを今日も果たしました。主をどうか果たしし、一人一人にその働きに豊かに報いてくださすように、そしてその働きがますます祝福されて、数多くこの日本において取りなし祈る人々の群れがますます起こされていきますように、あなたに期待し願い求めます。主よ、そして働くうちの口にコツコツすることを禁じられたあなたが、今日祈りで働きし、一人一人に豊かな栄光の食物を与えてくださり、食べさせてくださるために、どうか邪魔するクツコを取り除いてくださるように、あなたが一人一人報いてくださる主であることを感謝します。今日も我ら進み出ます。主よ、あなたが一人一人に栄光の魚を釣らせてください。ペテロが釣り上げた魚の口にあなたが銀を備え、ペテロが納める支払うべき分と、またイエス様が納め支払うべき分、主よ、元 ともとはイエス様は支払うべき任務はありませんでした。なぜならイエス様、あなたこそ神殿の中の神殿、王の中の王であるゆえに税を取り立てられる側ではないからです。しかしイエス様、あなたはつまずきを与えないようにとペトロに、魚を釣ってきなさい、そしてその魚の口にある銀を持って、あなたの分と、また私のための分として捧げなさいとおっしゃいました。主よ、どうか働き一人一人です、あなたがその栄光の銀を備えてくださいますように、一人一人が捧げるべき分、納めるべき分、それのみならずイエス様、あなたの働きのために納めるべき分をも、あなたが一人一人に備えてくださり、そして決して貧しい思いをしたり、また心配に打ちのめされて働きが縮こまってしまったりすることはなく、本当にあなたによって健やかな豊かな働きを、思う存分イエス様のための栄光の働きをなしていくことができる働き人たち一同でありますように、イエスよ、あなたが助けてください。あなたの栄光のためにこそ私たちは働くべき分を得ております。主よ、そのあなたの栄光を伝える働きのゆえに、あなたが我らの前に進み行き、険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをあなたがへし折ってくださることを感謝します。あなたは私たちに秘められている財宝と密かなところの隠された宝を与えてくださり、その理由は主、あなたこそ主であり、あなたの名を呼ぶ者イスラエルの神であることを我らが知り、人々が知るようになるためにです。そのためにこそあなたは私たちに必要な肩書きを与えてくださり、また私たちに必要な力を帯びさせてくださることを感謝いたします。主よ、それをもって我らは進み行き、なおもあなたの栄光を伝えるために、なおもあなたの栄光を捧げるために、そして神と人との間に立って取りなし祈る祭司の務めをなすがゆえに、主よ、あなたがこれら全てを備えてくださる主であることを感謝いたします。主よ、どうかあなたが栄光、あなたの栄光がますます光り輝きますように、その働きのためにこそ我らは今日もこの与えられている御言葉を宣言いたします。主はこう仰せられる、エジプトの産物とクシュの商品、それに背の高いセバ人もあなたのところにやってきて、あなたのものとなる。彼らは鎖につながれてあなたに従ってき、あなたにひれ伏してあなたに祈っている。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく他に神々はいない。アーメン。主よ、御言葉を持って我らが仕えるとき、この幸いに預からせてください。人々がエジプトの産物、クシュの商品が、背の高いセパ人が共に集ってくるとき、主よ、誠にあなたの他には神がいないということを、主よ、あなたにひれ伏し、また私たちのところにある御言葉、それを求めて多くのエジプトの産物が、クシュの商品が、背の高いセパ人が集ってきますように、私たちがあなたの御言葉を携え、正確に握りしめて、この御言葉をテペリンし、そして御言葉教育を施すとき、誠に生きる神がおられると世の人々が知りますように、テペリンされた子供たちのありさまを見て人々が驚愕し、誠に御言葉は生きていると、あなたの他には神はいないと多くの人々が知りますように、主よ、どうかその幸いにますます預からせてください。主よ、今晩祈りによって働きし一人一人、そしてこれからも働く一人一人に、あなたが栄光の食物を備え、栄光の力を備えてくださいますように、そして主よ、あなたがエリアにパンを、水を与えてくださり、そしてエリアがなおも立たなくてはならない時に力をエリアに与えてくださったがごとく、一人一人にパンを備え、水を備えてくださいますように、そして祈りに立ち、主と御前に立って、主と交わり、祈りによってこれからの導きを得ることができますように、どうかあなたが一人一人にその助けを与えてください。 今日もあなたが豊かな栄光を表してくださり、そして私たちはあなたの命の道に、あなたの栄光の務めに導き、そして私たちをその道に歩ませてくださったことを感謝して、我らの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく万事のものなればなり。アーメン。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。本日は徹夜祈祷会です。それぞれの祈りを祈りましょう。